人間誰しも誠実でありたいと願って生きているのだろうと思います。嘘も方便といったように、たとえ結果的に不誠実であったとしても、それはやむを得ない事情によるものでありまして、最初からこの意図的にですね、不誠実に生きていきたいとそう思う人はおそらくいないだろうと思うんですね。ですから誠実でありたいと願いながらも、同時に人間は常に偽って生きてしまう存在でもあると言っても言い過ぎではないでありましょう。この偽るという漢字はですね、人がなすと書きますね。例えば、ある人が良いことをしたとします。その結果、人に褒められ称賛され嬉しい気持ちになる、よくあることですね。そしてこのこと自体は間違ってはいませんし、道理に反していることでもないですね。ましてや決して悪いことではありません。しかしその逆です。その逆を考えてみますと、つまり自分が嬉しい気持ちになりたいがために、人から褒められることを想定して人前で良いことをするということになりますと、どうでありましょうか。これは、隠された心の思いでありますから、表向きはその思いなど全く分かりません。人に知られることはありません。しかしここに偽りの事実が確かにあると言えるのではないでありましょうか。この偽りへの誘惑というものは、私たちのこの日常の中に、日々の生活の中にいつも襲ってきます。主イエスはそれを戒めておられる。本日与えられましたマタイによる福音書6章から学んでいきたいと思います。主イエスは偽りの実態を本日の箇所の直前、6章の1節でこう言われています。6章1節をご覧ください。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。人に見られることを目的とした行いについて、主イエスはそれを偽りとしているんです。偽善である。そこでキリスト信仰の生命線である祈りにおいても、またそこには時として偽りへの誘惑があるのだと主イエスはそう言われているんですね。私たちの信仰の歩みにおいて最も大切であるこの祈りの中においてさえも、この偽りへの誘惑が常にどこかに襲ってくるのだということなんです。本日は祈りについて主イエスより深く教えられていきたいと願っているわけですが、祈りについて主イエスは3つの状況を例に挙げて指摘しておられます。3つの状況ですね。順を追って見てまいりますと、まず確認しておきたいことがあります。それは主イエスが戒められている基本線は、先ほど見ました6章1節なんです。見てもらおうとして人前で善行をすること、これを念頭に置いておきたいと思いますね。これが主イエスが戒められていることです。見てもらおうとして人前で良いことをするということですね。でまず5節です。3つのうちの最初5節ですね。主イエスはこう言われています。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。街道や大通りの角に立って祈ることが、一見するとここで問題とされているようにも思われるかもしれませんが、しかしそうではないだろうと思います。そうではないんです。当時指導者たちは町の中で大衆の前で人のために祈らなければならないことも多くあったでありましょう。以前に私が使わされた教会に、 私が使わされるはるか前の話なんですけれども、この祈ることで有名な牧師がおられたというですね、私の大先輩になる方なんですけども、その牧師は人と出会うと、それが信徒であろうが知人友人であろうがどこであろうと、祈りましょうと言って、握手をするようにして、こう祈り始めたというですね、相手はいささか戸惑ってしまったことと思いますが、それだけにこの牧師は交わりの出発点に祈りがあるということを身をもって実践しておられたということだったのでありましょう。ですから、もし主イエスの言われたことを文字通り受け取りますと、私たちは社会の中で祈ることができなくなってしまいます。外で祈れなくなってしまう。例えば外食する際、食事の前にレストランなどで祈ることすらできなくなってしまいます。五節の問題は、公の場で大衆の前で祈ることが偽善とされているのではないんです。むしろ問題は、さっき一番最初申しました基本線です。人に見てもらおうとというフレーズにあります。偽善者と訳された言葉は、この役者や俳優を意味していたことから、この本来見せかけの行為をする人を意味しているということなんですね。見せかけの行為をする人、まあ役者や俳優という職業が決して悪いのではありませんが、この役者や俳優という職業の人たちの関心や目的のその中心はですね、観客や視聴者でありまして、彼らから共感や賞賛を得ることにあります。そのために役者や俳優は演ずるのであります。演ずるんです。これ、重ねて申しますけれども、それがこの人たちの仕事だからですね。決してそれが悪いことなのではありません。しかし、人に見てもらいたい、この思いがもし神への祈りの中で起こってしまうのならば、祈りの中で俳優気取りをしてしまうのならば、それは偽りであると言われているんです。大通りであろうがどこであろうがです。次に6節ですね。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。あなたと単数で言われているように、ここではただ一人、ただ一人部屋に閉じこもってなされる、いわゆる密室での祈りについて言われています。密室での祈りですね。まあ、結論から申しますと、ここでも趣旨は同じであります。同じです。ここで自分の部屋と言われているのは、まあ、当時のパレスチナ地方の農家にあった鍵をかけることのできる貯蔵室のことであろうと言われているのでありますが、単に公の場所はダメで、祈りというのは、祈るならば誰もいない自分の部屋で戸を閉め切ってなされるものだと、そう言われているのではないんです。そういうことではないんです。戸を閉じて外の世界から遮断された部屋で一人祈ることが、神の前での敬虔な信仰行為であると言われているのではありません。問題はですね、先の五節と同じように、その密室状態によって人の心の中に作り出される偽りの思いです。つまり、自分の部屋に誰もいなくても、密室であってもね、自分一人であっても、その自分がいます。自分自身がいます。そしてその自分自身は、密室の部屋にいる自分をですね、大通りの角に立つ自分に変えることもできる。自分の中で、また祈り手であるはずの自分を、その祈りを称賛しながら聞いてくれる聞き手に変えてしまうことさえできる。 ここにはもはや神が聞いてくださるという祈りの本質はなきに等しいと言えるでありましょう。神が聞いてくださることを望むのではなくて、自分自身が聞いているということです。自分の祈りを。祈りとは、祈る自分が中心なのではなく、祈る自分が呼び求める神こそが中心なのであります。祈りの中心には神がおられます。祈りは神に向けられるのでありまして、人に示す行為でもなく、あるいは自分自身を納得させる手段でもありません。ですから、7節で言われていることもまた重大なんです。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。注目すべきは、くどくどと述べるという、くどくどと述べるということと、言葉数が多いということであります。祈りは神との対話でありますから、語彙や文章の形式について、主イエスは何ら注文をつけているわけではありません。祈りにおいて、語彙の豊かさや言葉の繰り返しは偽りであると言われているのではないのです。むしろここでもまた、祈る者の心がどこに置かれているのかが問われているのだと言えます。要はですね、祈りの中で祈る者の要求が実現されるために、神の御心を自分の都合に変えてしまうかのごとくに、これでもかこれでもかと言葉をくどくどと並び立てて神に訴えているのであれば、それは祈りではないということなのです。自分の要求が実現されるために、神の御心を自分の都合としてしまう、自分の都合に変えてしまう、そのようにこれでもかこれでもかと言葉をくどくどと並び立てて神に訴えているのであれば、それはもはや祈りではないと主イエスは言われているのであります。私たちが祈る相手は、何度も申しますが、人間ではありません。それは言うまでもなく、私たちの信じる主なる神であります。神に私たちは祈っているのです。それゆえ私たちの祈りは八節の主イエスの言葉が大前提となっているんです。八節です。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。私たちが祈り願う前から、私たちに必要なものをご存知である神が確かにおられると信じるからこそ、私たちは神に祈ることができるのです。ではなぜ、すべてをご存知である神に私たちは祈るのでしょうか。端的に言えば、すべてを知っておられる神にことさら祈る必要があるのだろうかということです。知っておられるのだから、わざわざ祈らなくてもいいんじゃないか、ちょっと不謹慎ですけど、そういうふうに思えてもおかしくはないわけですね。祈りはよく請求書と領収書に例えて言われます。祈るということはまさに請求書のようであるという、つまりそこには何かを神に求める、何々してください、お願いしますと請求する思いがその前面にあります。一方、祈りには領収書としての側面がある。たくさんの恵みを確かにいただきました、ありがとうございましたという神への感謝の思いを表すのであります。祈りはこの請求書と領収書から成り立っているのです。ただし祈りの本質としては、 請求書を含んだ領収書なんです。祈りは領収書兼請求書なのです。領収書兼請求書を兼ねた領収書なんです。私たちはあらゆることを神に願います。祈り求めていきます。神に請求書を出します。実はそれはすでに私たちが神から領収しているからなんです。受け取っているからなんです。私たちの思いや願いはすべて私たちが祈る前から神がご存知であり、それらはすべて神が聞き届けておられる。そして必ずや御心を示し実現してくださいます。ゆえに私たちは神の恵みを事前に領収しながら、いただきながら、私たちの望みを神に請求しているのです。これが私たちの祈りなんです。ただしその感謝の領収は必ずしも私たちが請求したものではないかもしれない。けれどもすべてにおいて神はそれを益としてくださる。この確かな信頼があるからこそ私たちは共に祈ることができる。安心して神に祈っていくことができるのであります。私たちの思いが神を動かしていくのではなく、愛と平和の神が私たちを導き動かされる。その信頼をもってすべてをご存知である神に自らを委ねていく中に、偽らざる本当の祈りがあるのです。ここに至りまして主イエスは9節でこう言われるんです。だからこう祈りなさい。だからこう祈りなさい。祈りの基本、祈りの模範を主イエスはある一つの祈りをもって提示されるんですね。それは文字通り主の祈りであります。9節から13節は主の祈りについて記されています。気になるのは主の祈りの最後の国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりという称栄が、いわゆる称栄がここにはないということです。この称栄はですね、主の祈りを締めくくる大切な要素としてヨヨの教会において形成されていったのであります。主イエスご自身の言葉、教えの中にはありませんでしたけれども、ヨヨの教会が大切に形成していった祈りの締めくくりであります。さてここでこの主の祈りについて詳しく述べることはできませんけれども、天におられる私たちの父よとの呼びかけから始まるこの主の祈りは全部で6つの祈りから構成されているんです。6つです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。この前半の3つの祈りはいわば神に関する祈りでありまして、後半の3つの祈り11節から13節までですが、ここには人間に関する祈りがあります。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。後半の人間に関する3つの祈りは前半の神に関する3つの祈りを前提とする祈りでありまして、この両者はまさに表裏一体であることが分かります。14節15節はそのことを確かに言い述べているんです。14節15節、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、 あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これは主の祈りの5番目の祈り、12節の私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにに基づくものでありますけれども、一見しますとね、完全に誤解してしまいますので注意が必要なんです。つまり私たちが、これ負い目とありますが罪ということですね、私たちが人を許すゆえに神が私たちを許してくださるということではないのです。その逆であります。すでに私たちがキリストの恵みによって許されているゆえに、私たちは人を許すことができ、その時にこそ神に許されていることを知るのであります。それが重要節の意味するところです。すでに私たちがキリストの恵みによって許されていることを、カッコつきで主イエスはご自身の十字架と復活の恵みを前提にここで語られているんです。すでに、すでに私たちがキリストの恵みによって許されているゆえに、許しを与えられているゆえに、私たちは人を許すことができ、その時にこそ神に許されていることを知るのだ。人を許す時に神に許す、自分が許されていることを知るのだ。そういう、それが重要節の意味であります。そして続く15節はその逆について述べられています。すでにキリストの恵みによって許されているにもかかわらず、もし私たちが人を許すことができずにいるのならば、そこに私たちが神の許しを知ることはないと、そう言われているんですね。もし私たちが人を許さないならば、神も私たちを許してくださらないよ、というふうに断定的にですね、受け止めてしまうと、これは私たちの行いが神様よりも先に来てしまいます。神の恵みが先行するキリストの教えは、まず最初に神が私たちのために許してくださる、私たちを許してくださるということが十字架と復活の恵みでありました。それゆえ私たちも互いに許し合い、愛し合うことができるのです。そしてその愛し合い、許し合うことができるときにこそ、私たちは心から感謝を持って神に愛され、許されていることを知るのです。主イエス・キリストによって許しの恵みへと招かれている一人一人であることを、私たちがその一人一人であることを主の祈りははっきりと示しているのです。そして私たちはそれを真実として共に祈り続けているのです。ヘルムート・ティーリケというドイツの神学者は、かつてこの主の祈りによって説教をしました。ハイデルベルク大学の教授でありましたティーリケは、第二次大戦下におけるナチスの圧力によって職を奪われまして、生活にも困難を覚える中で、いくつかの教会で主日礼拝の説教を担当していました。連合軍による爆撃、崩壊していく国家、苦難にあえぐ市民生活、そのような過酷な悲惨な状況の中で、ティーリケは説教の中で主の祈りを語っていきました。これが主の祈りというタイトルで翻訳されている著書であります。ただし現代は主の祈りではなく、世界を包む祈りというタイトルでありますね。まあ主の祈りのことでありますが、まあ、基本的に主の祈りの一項一項についての説教でありますが、それは決して主の祈りの解説ではなく、まさに生きた言葉でありました。苦難の現実に生きていた改宗に向けて語られた慰めと希望のメッセージであります。このティーリケは第11回目の説教、まさに最後の 国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。この章詠に基づく説教の終わりの部分でこう語っているんですね。父への賛美の呼びかけで始まったこの祈りは、国と力と栄えとを持ちたもう方への賛美で終わります。神を賛美するとは、すべてをその終わりから見ることに他なりません。私たちはまさに逃れ道のない絶望的な瞬間にこそ神を賛美すべきなのです。神はあらゆる道の終着点、つまりすべてのことの行き詰まったところにおられます。そして私たちはそこから命への出口をもまた学ぶのであります。このように祈り賛美する人は、もはやいたずらに願い事を並べるような祈りはしなくてよいのです。神はあらゆる道の終着点、つまりすべてのことの行き詰まったところにおられます。そして私たちはそこから命への出口をまた学ぶのであります。このように祈り賛美する人は、もはやいたずらに願い事を並べるような祈りはしなくてよいのです。いかに困難の中にあっても、絶望の中に置かれても、すべてをご存知である神への信頼ゆえに、私たちはこの主の祈りによって希望と平安のうちに神に祈りを捧げることができるのです。日々のせわしいかつ厳しい現実の中で繰り返し繰り返し捧げられる神への信頼による祈り、それが主の祈りであります。キリストを信じる信仰共同体としての教会が、この2000年間主より与えられた主から与えられた祈りとして大切に受け継いできた信仰の財産であります。この祈りによって私たちは神と向き合い、神に信頼を置く人間の真実の姿を教えられていくのであります。今戦乱の中で恐怖と不安に怯えながら日々を過ごしている世界の人々のことを思います。また我が国をはじめ、自然災害の甚大な被害のために困難な生活をされている人々のことを思います。これらの人々のために、私たちは日々主の祈りを祈り続けてまいりたいと同時に、困窮の中で、苦難の中で、言い知れぬ悲しみの中で、祈りを必要とする私たち自身のことをも思うのです。主イエスご自身が指摘されているように、偽りの思いをどこかに秘めて生きている人間は、本来神の御前に祈ることなどできない存在であると言えるのかもしれない。それゆえ、何をどのように祈ったらよいのか分からずにいるのかもしれません。ならば、いかに祈ったらよいのか、祈るべきなのかを、私たちは主に教えていただかなくてはならないでありましょう。本日はマタイによる福音書でしたが、ルカによる福音書の11章では、祈っておられた主イエスに弟子の一人が、私たちに祈りを教えてくださいと願い出たと記されています。そして主は主の祈りを弟子たちに教えられました。祈ることのできない私たちに、祈りを知らない、本来知らない私たちに、主ご自身が主の祈りを日々与えてくださっているのです。この恵みを感謝して、共に主の祈りを捧げ、主の愛と平和に生きる歩みへと導かれてまいりたい。そして主の祈りを模範として、心からの感謝と賛美の祈りを私たちは日々捧げてまいりたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。偽りの中に生きる人間の思いをすべてご存知であり、すべてが益となるように、恵みの賜物を与えてくださるあなたへの信頼ゆえに、私たちのすべてを御前に委ねて生きる信仰を、主イエスは主の祈りによって示してくださいました。 困窮や苦難の中でどのように祈ればよいのか分からずにいるとき、こう祈りなさいと主イエスご自身が教えられたこの祈りによって、どうか私たちをあなたの御名をたたえ、あなたの真実に生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。